29お知らせ。市役所電話代表072-958-1111。電話交換手が出ます。加盟や内容などをお伝えください。18項目。1、障害者等の人に対する軽自動車税の減免。障害者手帳、身体、知的、精神を持っている人は、申請すると軽自動車税の全額減免が受けられます。対象車両、手帳保持者1人につき1台。手帳保持者、手帳保持者と生計を共にする人、手帳保持者を常時介護する人が所有する軽自動車等、車椅子移動車等に構造変更した軽自動車。なお、自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載のある車両は対象外です。また、減免できる車両は手帳保持者1人につき、普通自動車を含めて1台です。普通自動車の自動車税で減免を受ける場合は、軽自動車税の減免を受けることができません。申請・問い合わせ、6月1日月曜まで、必要書類を用意し、税務課・課税総務担当、本館1階8番窓口で申請してください。必要書類、障害者手帳、更新手続き中を含む現在有効なもの、車検証、納税義務者の方のマイナンバーカード、通知カード、公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類でも可能。運転者の運転免許証、コピー可能。窓口に来られる人の本人確認書類。納税義務者以外の人が来庁する場合は委任状。ただし、市内で納税義務者と同一世帯の親族の場合は省略可能。納税義務者と手帳をお持ちの人が別住所の時は、民生委員発行の状況確認書。車椅子移動車等で申請する場合は、車椅子移動車等と確認できる写真。2、市税催告コールセンター業務。市税、括弧、市民税、府民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、括弧閉じ、の納期限から一定期間を過ぎても納付確認ができない場合に、専門オペレーターが未納のお知らせと納付案内を行います。平日月曜から金曜、9時から17時30分、5月17日日曜、9時から17時30分、5月12日火曜、14日木曜、19日火曜、21日木曜、13時から20時。振り込め詐欺など不審電話にご注意。主税催告コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ、税務課、納税担当。3、固定資産税第1期。軽自動車税の納期限は6月1日月曜。市税の納税通知書に記載の納期限がその税金を納める期日です。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。詳細は市ウェブサイト参照。QR コードがあります。問い合わせ、税務課、納税担当。14、固定資産税、都市計画税の減免制度。対象、次の1から4の要件すべてに該当する納税義務者。1、納税義務者が令和8年1月1日現在で65歳以上、障害者、家父または一人親のいずれかであること。2、納税義務者及び当該納税義務者と生計をいつにする全員の前年中の合計所得金額が住民税非課税限度額以下であること。扶養の人数が なしの場合、前年の合計所得金額は42万円。一人の場合、93万円。二人の場合、125万円。三人の場合、157万円。住民税非課税限度額。市税条例第14条第1項第2号または同条第2項。3. 所有している固定資産が自己居住用のみで、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。 4. 固定資産税及び都市計画税の年税額、土地・家屋の合計が5万円以下であること。減免額、申請日後に到来する納期に納付すべき税額の2分の1の額。申請期限、各納期限まで。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。5、市民税・府民税の証明書発行。令和8年度、市民税・府民税の課税・非課税証明書は、6月1日、月曜9時からの交付です。市役所・支所で発行。マイナンバーカード、免許証などの本人確認ができる書類が必要です。同一世帯の親族以外の証明書を取得する場合は、別途委任状が必要です。手数料1通300円。問い合わせ、税務課、市民税担当。6、自動車税の納期限は6月1日月曜。大阪府。付税の納付。キャッシュレス納付は納付書の LQR などを利用できます。現金納付は金融機関窓口、コンビニエンスストアなどをご利用ください。なお、令和7年9月30日をもって、各付税事務所内の指定金融機関窓口は廃止されました。大阪自動車税事務所各分室は除く。令和7年10月1日以降、各付税事務所窓口で付税の納付は原則できません。また、納税が困難な人は、早めに管轄の付税事務所、大阪自動車税事務所に相談ください。詳細は大阪府ウェブサイト参照。納税の窓口、自動車税コールセンター、自動車税 AI チャットボット、車の住所変更、それぞれの QR コードがあります。問い合わせ、自動車税コールセンター大阪府。電話 0570-020-156。 ウェブサイト、付税アラカルト検索。7、令和8年経済センサス活動調査を実施。6月1日から。令和8年経済センサス活動調査が令和8年6月1日を基準日に実施します。この調査は全国すべての事業所及び企業が対象で、調査票は国からの郵送か、府知事が任命した調査員が5月末日までに訪問して配布します。なお、調査員は必ず調査員証を身につけています。調査への理解と回答への協力をよろしくお願いします。調査票の内容は統計法により目的以外に使用しません。総務省、経済産業省、都道府県、市区町村。問い合わせ、総務課、統計・文書担当。電話直通 072-947-3812。ファックス 072-958-0212。8、羽曳野市水道事業経営審議会。羽曳野市の水道事業は、人口減少などの理由により、給水収益が減少傾向にあるのに対し、水の供給に必要な電気代や物価の高騰などにより、営業費用は増加傾向にあります。さらに災害対策として、老朽化した水道施設、管路の更新、耐震化需要の増材が見込まれています。 水道事業の持続可能な経営基盤の確立のため、羽曳野市水道事業経営審議会を設置し、水道料金の見直し改定に向けての検討を進めています。会議の内容や詳細な情報は局ウェブサイトや広報羽曳の SNS などで発信します。 QR コードがあります。問い合わせ水道局。9、マイナ保険証の利用をご検討ください。後期高齢者医療資格確認書桃色の有効期限は令和8年7月31日です。この機会にマイナンバーカードの健康保険証利用を検討ください。マイナ保険証の利用登録は医療機関、薬局にマイナンバーカードの持参で登録できます。マイナポータルやセブン銀行、ATM からも利用登録が可能。マイナンバーカードは健康保険証として利用するほか、日常生活で利用できるシーンが広がっています。マイナ保険証のメリット。過去の薬、診療データに基づく医療が受けられる。突然の手術、入院でも高額支払いが不要になる。救急現場で搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。健康保険証の申し込みやマイナンバーカードについての問い合わせは、マイナンバーカード総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、 問い合わせ保険年金課後期高齢者医療担当。10、税証明書のコンビニ交付サービス窓口受付システムの一時利用停止。税証明書の年度更新のため、次の期間は税証明書の発行を停止します。時、5月27日水曜終日から6月1日月曜9時まで。問い合わせ市民課。11、マイナンバーカード日曜窓口受取電子証明書の更新手続き。時、5月24日日曜9時から12時。場所、市役所本館1階2番窓口または支所。受取の必要書類、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上あれば住民基本台帳カード。電子証明書更新手続きの必要書類、マイナンバーカード、あれば更新通知書。なお、受け取り場所は交付通知書を確認。日曜窓口ではオンライン予約の対応はしていません。受け取り、電子証明書の更新手続き以外の業務は行いません。原則、本人が受け取り者です。問い合わせ、市民課、支所、電話 072-955-0583。12、戸籍の振り仮名の変更期限は5月25日月曜です。戸籍に記載される振り仮名の通知書の振り仮名が違っている人は5月25日月曜までに届け出てください。混雑が予想されますので、届け出はお早めに。1、マイナポータルを利用する。2、住民登録地または本籍地のある市区町村の役所の窓口へ届出書を提出または郵送する。詳細は市ウェブサイトまたは QR コードからご確認ください。市ウェブサイトと法務省ウェブサイトの QR コードがあります。問い合わせ制度一般法務省振り仮名コールセンター、電話 0570-05-0310、 受付土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分。マイナポータル利用方法、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178。 受付、平日9時30分から20時、土曜、日曜、祝日9時30分から17時30分、市民課振り仮名担当、電話直通 072-947-3724、受付、土曜、日曜、祝日除く9時から17時30分。13、予告、羽曳野市私有地の売却を予定。5月下旬から6月上旬ごろ、一般競争入札申し込み受付予定。詳細が決まり次第、市ウェブサイトなどでお知らせします。売却予定物件。物件の所在地、桃山台4丁目133番3、河原城中学郊外敷地、登記地籍、265.6平方メートル、川原城469番1、469番3、市営住宅川原城住宅整備事業用地、登記地籍1397.43平方メートル。問い合わせ関西用地課、電話直通 072-947-3803。 R14、 段ボールのゴミ出しについて。燃えるゴミに出す場合は小さくして45リットルの袋に入れるか、袋に入らない場合は数枚程度までなら収集しやすいように紐で束ねて出してください。また自治会、町会などの古紙回収へのリサイクルなどにご協力ください。詳細は市ウェブサイト参照、 QR コードがあります。問い合わせ環境保全課。 R15、 橿原富士環境事業組合からのお知らせ。橿原富士環境事業組合のゴミ焼却工場、橿原富士グリーンセンターなどから排出されるダイオキシン類濃度、排ガス、灰塵、排水、の令和7年度測定結果を橿原富士環境事業組合ウェブサイトで公表しています。QR コードがあります。問い合わせ、橿原富士環境事業組合、電話 072-976-3333。 16、大阪府営住宅・公営住宅の保証人制度を廃止。大阪府府営住宅・公営住宅の保証人制度は令和6年3月27日に廃止されました。府営住宅に新たに入居する人、入居中の人も保証人の確保は不要です。問い合わせ大阪府営住宅藤井寺管理センター、日本管財株式会社、電話 072-930-1093。 R17、 耐震補助制度。対象、昭和56年5月31日以前に建てられた個人所有の木造住宅。耐震診断の補助内容、費用の約9割を補助、最大5万円。受付1月末日。設計改修の補助内容、費用の8割を補助、最大50万円から115万円。なお、条件で補助金額が異なる。受付12月上旬。除却の補助内容、費用の5割を補助、最大20万円。受付1月末日。申請前に契約すると補助対象外です。所得制限等により対象にならない場合があります。空き家でも対象になる可能性があります。予算がなくなり次第受付終了。問い合わせ、建築住宅課。R18、 教えて消費生活 Q&A。 迷惑メールの対処方法。クエスチョン。迷惑メールをブロックする設定にしているのに迷惑メールが届く。何に注意すればいいだろうか。アンサー。 どれだけメール設定を活用していても、迷惑メールは届いてしまうことがあります。迷惑メールは巧妙になっており、件名や文章だけでは判別するのが困難です。トラブル防止のため、次の点に注意して対処しましょう。1、迷惑メールは開けずに削除。件名に、重要、緊急などの記載があっても、慌ててメールを開けてはいけません。送信元のアドレスやドメインに不自然な点がないか確認することも重要です。2、URL はクリックしない。送られてきたメールに URL が書かれていても、クリックしてはいけません。気になる情報が書かれている場合は、公式サイトや公式アプリから確認しましょう。3、個人情報の入力には要注意。URL から接続したサイトで、氏名や住所、クレジットカードの番号やアカウントの ID やパスワードなどの個人情報の入力を指示されても、絶対にしてはいけません。消費生活相談、消費生活センター、電話直通 072-947-3715 10時から12時、13時から15時30分。なお、土曜、日曜、祝日除く。